Radio Cabinet。 笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全 Basic。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら、同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全です。チャンネル F で2011年12月までお送りしてたこの心身健全ですけども、2012年1月今月から枝分かれ、新装開店、リニューアル、あるいはまあ増殖というか拡張というかしてきました。すでに月始めですね、新年早々からついこの間まで聞いていただいたと思いますけども、まず月始めは心身健全ミュージック。そしてこの番組はこれまでのチャンネル F でおなじみいただいてたかもしれません。心身健全と同様に、どちらかというとまあその時々の話題を私 MC を務めます川崎医科大学衛生学教授をしております大槻武美がお話しする、まあもちろんトークもしますけども、音楽もかけます。で、音楽は基本的にはその月始めの心身健全ミュージックの方で、できるだけ新たに録音した曲、このかけてます音楽っていうのは、実は大槻は高校大学の頃にオリジナル曲をまあそこそこたくさん、まあ何百曲レベルなんですけども、作っておりました。で、このネットラジオもう3年目の1月ということですけども、だから12、24、それに加えて10、もうすでに9ヶ月ですね、33回住んで、34回目から、ミュージック、ベーシック、そしてメディカルに分かれるということですけども、O チャンネルですね、それで、その音楽は昔作ってた譜面がたくさん残ってますので、それを新たにパソコンの打ち込みとか電子ピアノで弾いた音色を変えたりしながら、カラオケを作って、ボーカルを入れて、旧曲、古い曲を新録、新たに録音するという形の曲を聴いてもらってます。で、この新装開店したのはですね、まあこのネットラジオの編集長がにというか、実はここ半年ぐらいですね、昨年の後半は、この心身健全の番組、そうやってだんだん、新たに録音した究極新録した曲が溜まってきましてですね、まあ一応は季節に合わせたような楽曲を流すようにはしてるんですが、かける楽曲が10曲ぐらいになってきたことで、かつトークもいろいろしてますとですね、本当にここ5、6回は2時間半前後の番組になっちゃってですね、これはちょっとさすがに聞いていただいてるリスナーの皆さんはもう、2時間半もずっと、まあもちろん何とかしながらとかという状況なら聞けるのかもしれませんが、ちょっとそれは大変だよねという感じもしました。で、まあもともとですね、この番組はそうやって、基本的には医学医療関連の話題、あるいは僕がそのオンエアします前の月なんかに行った学会や、まあいろいろ最近はですね、大学教育とかそういったことにも携わっておりますんで、そういったことにまつわるいろいろ個人的に思ってるようなこと、そういったトークをしながらミュージックをかけると、オリジナル曲をかけるという形でやってたんですけども、まあもう少しコンパクトに、やっぱり1時間 間まあ長くても1時間ぐらいの番組にしておくぐらいの方がいいんじゃないかなという印象もあること、それからまあやっぱりでもトークもしたいし、音楽も少しは皆さんに知ってほしい。だいたいこのオリジナル曲作るってのはですね、誰かに聞いてほしいから作るわけであって、それも自分だけで満足していればまさに自己満足の世界でしかないので、まあ音楽もかけたいということもあります。でその上でかつですね、なんて言うんだろう、まあいろんな話題、それはまあニュース報道等でもおそらく新聞とか週刊誌とかテレビとかラジオとかいろんなマスメディアの関係で流れるいろんな話題もありますけども、なかなかやっぱり健康の問題とか病気の問題、一般の方々そこまで入り込めないようなところもあるのかもしれません。そういったことのを少しでも、まあ私が専門でやっている医学医療の問題あるいは教育関連の問題等について少し具体的なところなんかもお知らせできればということもありますので、そういった流れでお伝えできればなというふうに思っております。でこのベーシックというところはまあ、比較的、まあ、前の月に関連した、そういう医学医療関係あるいは教育関係、もちろん時事問題その他、思うところあるいは考えるところ、もしくは経験してきたようなこと、伝えたようなメッセージ、そういったものをお伝えしながら、まあ、音楽は月始めのベーシックじゃない、間違えました、ミュージックで聴いていただきましょうということですので、まあ、すでに新たな録音4曲を今月月始めから9日までかな10日までかな、ミュージックでかけさせていただきました。でこのベーシックでは、そうですね、少しいろんな例えば昨年の終わり頃にそれでもいろいろバタバタしたり、でもさすがにですね、秋は9、10、11は本当に忙しかったんですけども、12月少し余裕が出てきたりもしました。それから医学医療に比較的特化したような話題に関しては、月末の下旬のですね、心身健全メディカルという番組を枝分かれさせますので、またそこでもお耳にかかれれば嬉しいと思います。それでですね、まあじゃあ何かといって、先月ですね、どんなことがあったかあるいは、どんな生活をしてたかというようなことなんですけども、まあそうですね、先月の番組を実際に録音してから あとちょうど、先月の、月末ぐらいからですけども、まず11月の30日ですね、11月の30日には倉敷市、川崎医科大学っていうのは、創設者の お名前を取って、川崎医科大学、まあ、よく言うと本田さんとか豊田さんと一緒なんですけども、川崎医科大学は岡山県倉敷市にあります。他にですね、こういう私立の医科大学、古いのは当然慶応とかですね、東京で言えば順天堂とか慈恵医科大学とか、そういったところもあるんですけども、割と新設私立と僕らは呼んでいる、と言いながらもう40周年過ぎましたけども、昭和何年代、1970年ぐらいに、結構たくさんできました。南の方からいきますと福岡大学の医学部がそうですね、久留米大学の医学部はもっとちょっと古い戦後間もなく多分できたはずで、いわゆる僕らが、私が勤めてます川崎医科大学、と同じ時期ではないわけですね。九州にあるのは福岡大学の医学部、それから産業医科大学というのがあります。でここは、 一応私立とは言いながら、産業医、産業保険、労働衛生というのがあります。で、ここはまたメディカルのところでもお話しできるのかもしれませんが、比較的そういうのに特化してますので、まあ、そういった関連のところが、一応私立なんですけども、非常にそういったところに特化しているもの。で、中国地方は、うちの川崎医科大学だけですね。中四国は、他に各県1校ずつ医学部ありますけども、私立はうちだけ。近畿地方は兵庫医科大学、近畿大学の医学部というのが我々と同じ頃にできた大学です。兵庫医科大学は時々県立科と間違えられるんですけども、あそこは私立ですね。で、近畿地方は古い私立は関西医科大学と大阪医科大学というのがありますけども、もうこちらは本当にまだもっともっと歴史が古くって、まあ、新しいグループというのは兵庫とか近畿さんですね。それから東海北陸は、金沢医科大学、ここがですね、金沢大学医学部と非常に紛らわしいんですけども、金沢医科大学、それから愛知医科大学、これも県立っぽく聞こえますけども、私立ですね。名古屋は名古屋大学の名古屋大学の医学部がありますし、それから名古屋市立大学に医学部があります。で、愛知医科大学というのがあって、それから藤田保健衛生大学に医学部があります。この愛知と藤田が、まあ、我々と同じグループという印象でしょうか。藤田さんところも、確かもともと藤田創設者のお名前がついているはずです。から、そこから東の方に行くとですね、北里、帝京、東方、聖マリアンナ、東海ぐらいかな。まあ、栃木県に行くと独協医科大学、それから埼玉医科大学ですね。そういったあたりが我々と同じ頃にできた新設の医科大学ですね。私立の医科大学ということですが、何の話題から、そうそう。で、倉敷市にあるんですという話題でした。倉敷市にありまして、実は、昨年度、まあ、カレンダーイヤー、暦で言いますと2009年からですけども、倉敷市がですね、大学連携推進ということで、これは倉敷市長さん、伊藤香織さんという方、間もなく2期目の市長選に立候補されることはこの間表明されました。で、まあ、女性の市長さんでまだ40代のはずだな。就任された年、4年前ぐらいかな、は、全国の女性市長さんでは一番お若い方でした。今はですね、ちょうど1年半ぐらい前かな、尼崎市の市長さんが、女性の市長さんが、一番若くなられたので、我が倉敷市の伊藤市長さんの記録は、一番若いにはならなくなっちゃったんですけど、で、その倉敷市の伊藤市長さんが、その最初の市長選、当選された市長選挙の公約でですね、まあ、大学コンソーシアム倉敷というか、倉敷市は実は、大学がですね、たくさんあります。中国職業能力開発大学校という、まあ、少し特殊な、ただ公明としては大学というのがついているのも含めますと、短大を含めて10個あります。倉敷市立の短期大学というのも1個ありますけども、それ以外に、まあ、我々のグループですね、川崎学校法人川崎学園、このグループに、川崎医科大学、私が、まあ、奉職しております川崎医科大学、ここは医学部医学科のみです。で、まあ、例えば先ほどもちょっと触れました藤田保健衛生大学とかは、医学部医学科と医学部、例えば保健学科とか、そういうふうにされてるんですけども、どうも学校法人川崎学園はですね、別大学を作ってます。川崎医療福祉大学というのがあります。で、ここはもちろん看護師さん、保健師さんのコース、リハビリ、それから臨床工学士さん、栄養士さん、あとは情報システム系、最近医療情報も結構専門職になってきてますので、そういった感じ、それ とデザイン学科とかスポーツ学科、スポーツ医学ですね、スポーツ学科というよりスポーツ医学、そういったあとなんか忘れてたら失礼ですが、あんまり交流ない、交流ないと言いながら、臨床工学士の学科には僕は授業をしに行ってるんですけども、毎年それから卒業研究の学生さんも引き受けたりもしてるんですが、それ以外にあんまり交流がないので、抜けがひょっとしてあったら失礼しますが、その医療福祉大学4年生の大学で、それでも3800人ぐらいかな、学生います。大学院生合わせると4000人近くになるんだと思います。岡山県では岡山大学ですね、これは総合大学でも1万3000人ぐらいの学生がいますけども、岡山大学と岡山理科大学、ここが5000人ぐらいかな、に次ぐ学生数を誇る川崎医療福祉大学で、それ以外に川崎医療技術、川崎医療短期大学があります。ここは、まあ、看護師さんのコースもありますし、臨床検査技師さん、それから放射線技師さん、それから保育、医療保育士さん、医療保育士さんっていうのは、現実的にはまだ資格がないのかもしれません。ただ子供さんってやっぱりよく熱出したりいろいろします。で、病児保育っていうやつですね、少し熱が出たりしてるけど、まあ、そのよく熱を出すたびにお母さん、まあ、共稼ぎ等で預けられてるお母さんなかなか休めないという時に、病気のことも知っていながら少しそれに対応できるというふうな、感じの保育をする保育士さんを養成するというコースがあります。そしてあとは介護系ですね、介護もあります。まあ、そういった、まあ、のがあります。まあ、ちなみにですね、専門学校なんですけども、川崎リハビリテーション学院というのもありますが、まあ、そこが川崎市、倉敷市、松島というところにガーッと集まっているということですね。まあ、うちが660、70人学生数いますし、短大はどれぐらいだろう、5、600かな、まあ、4、5000人がうごめいているという学生さんがうごめいているというところですけども、まあ、ここで、3つ、それから岡山学院大学というのがありまして、そこは短期大学もありまして、2つ、倉敷芸術科学大学というのがあります。それから作用、倉敷作用、作用音楽大学じゃないな、作用、倉敷作用大学っていうのかな、もともとですね、津山の方にあったんですけども、それが倉敷市に移転しました。この時の話題をモチーフにして、推理作家の、内田康夫さん、浅見光彦名探偵で有名な、内田康夫さんが歌わない笛という推理小説書いたりしてますけども、まあ、そこもあってそこにも短期大学があると。で、先ほどの言いました、中国職業能力開発大学校、というのも含めて、10校かなあって、これが実は政令都市以外では市単位でいうとかなり、大学数としては全国で3番目とか4番目ぐらいに多いということがあります。で、まあ、それがあることによって、そのまあ、伊藤市長さんがですね、まあ、そういう地の結晶ですよね。まあ、大学というのは基本的にはやっぱり、地と技術の、地と技の、まあ、最高水準を誇るべきところでもあります。もちろんそれは研究レベルなんで、まあ、それ以外にもちろん産業界でもですね、実は岡山県は結構ものづくりが、素晴らしいんですけども、まあ、そういうのもあって、ただ、それって、まあ、一般の方々から見ると、大学って、思いのほか敷居が高いということもありますんで、そういう倉敷市が持っている地と技の技術というか、地と技の、なんて言うんだろう、結集された、高い水準のものを、広く市民にも、公開していこう、そして、お互いに共有していこうというアイデアを出されまして、昨年度からですね、倉敷大学連携講座というのが始まりました。 で11月30日はですね、今年度の川崎医科大学担当、実は老人の健康を考えようということで月に1回の90分の講座を、組みまして、脳卒中科の先生、それからに、まあもちろん脳卒中のお話、それから神経内科の先生、教授の先生、副学長を務められておりますご多忙の中で、ご協力いただきましたけども、砂田先生には認知症のお話、それからリハビリテーション医学の、教授、椿原教授には、もちろん、まあ、脳卒中、その他のリハビリテーションのお話、そして僕はですね、まあ、今の専門は衛生学といって予防医学の関係、もっと詳しく言うと、まあ、これは心身健全メディカルでもお話しすることができるかもしれませんが、アスベストとか珪酸シリカの免疫異動異常、免疫影響というのを、まあ、調べている研究室なんですけども、広く、まあ、僕は昔血液内科もやってましたし、がんの話、まあ、高齢者どうしてもがんが多いので、そんな話をするという4コマの、コースを組みまして提供しました。で、11月30日は、最後の4回目、僕の順番でして、倉敷市にライフパーク、倉敷というのがあります。まあ、科学技術の展示等もありますし、まあ、いろんなセミナー室、あるいは倉敷市がやってる、まあ、いわばカルチャーセンターみたいなもの、あるいはホールなんかもあってイベントもできると。公共交通の便はあんまり良くないんですけども、倉敷市水島、倉敷市からちょっと山を越えて水島地区に入ったあたりですね、そこにあります。で、まあ倉敷市内だとそういったイベントを主にそこであることが多いので、まあ会場費も市の経営ですからただですし、まあ固定しているということもあって、我々の講座もそうですね、4、50人ぐらいはいつも来てくださったでしょうか。結構熱心に聞いていただきました。僕の時のも聞いていただきました。で、いろいろがんの話、がんにまつわるような話をしました。まあ、詳細は今月号かどうか分かりませんけども、またどっかで、この心身健全月末に下旬にやります心身健全メディカルのところでお話しできればとも思いますけども、まあそんなイベントというか市民講座に行ってきました。ここで一曲聴いていただきます。作詞は高田恵子さん、曲は大月で冬、聴いてください。
落ちた涙が一つ、秋が過ぎる冬の戸口で、あてもないまま足を止めた。すみれ色の夕暮れの中、誰の姿も歩道を急ぐ。目まぐるしく季節は変わる。 どこからだろう聞こえてくる、擦り切れたビートルズを下手なギターで歌ってる。風がとても冷たいのね、コートの襟でも立てなければ、目まぐるしく季節は変わる。
冬という曲を聴いていただきました。作詞は郡山市の女子高生で僕と同級生だった高田恵子さん、顔も お出会いしたこともないんですけども、彼女の曲詞につけた曲をつけて、30曲から50曲ぐらいかな、そこまでないかな、でもかなりの曲があります。その中から冬という曲を聴いていただきました。彼女の楽曲は詩の楽曲は心身健全のミュージックでも何回かおかけすることできるかもしれません。今月も彼女の曲詞で「きどころね」というのをミュージックでかけましたけども、またこれまでの心身健全、いわゆるチャンネル F の心身健全でも彼女の詩の曲を結構かけてますので、その昔の前以前かけた曲はこのベーシックとかメディカルの中でもかけていくことができると思います。また聞いていただければと思います。でその後ですね、12月の初め3日には岡山理科大学で、岡山オルガノンといって、これは大学連携ですね、のまあ、文科省の予算を頂戴して、委託金を頂戴して、ここ3年間ちょうどもうこれで3年間が終わるんですけども、岡山県内にあります4年制大学のうち15大学が集まって、まあ、岡山理科大学さんが中心的に推進されたんですけども、新たな大学教育のあり方あるいは教育の手法を考えていこうということで、単位互換ですね。これがまあいろいろ難しいです。当然各大学は、それぞれ自主的に、自分たちの思うところで、大学教育をしていくということがあるんですけども、そうは言いつつ、なかなか、まあ、18歳人口がですね、大学定員人口を下回ってますから、欲を言わなければというか、まあ、いろんな種々のことを考えなければ18歳は全員大学生になれるという時代が来てるわけですね。でその中で、大学が生き残りをかける意味も強くなって、当然、なんていうんですか、その独自に、まあ、学生数を増やしていくとか、独自の大学経営をしていく、大学運営をしていく中で、学生を募っていくということはするんですけども、いざやっぱりやっている中ではやっぱり学生さんたちのモチベーションを上げていく、あるいはその大学以外で、にも少しこう視野を広げるというか、そういう一点ある自分の専攻するところへの集中というのも必要ですけども、視点の幅広さということも求められているのが、まあ、今の社会の中での生き方でもあるということで、なんとかそういう形、少しの単位は単位互換で、よその大学の授業も、 キー単位として認めていきましょうといった、まあ、取り組みが、なされてます。で実は川崎医科大学っていうのは、特にこういう、まあ、医科系、まあ、他に栄養士さんとか看護師さんとかいろいろあります、リハビリとかありますけども、医科系の資格を取る大学の学科っていうのは、授業のすべてがほとんどですね、まあ、うちにしても国家試験の何百分の1をその90分で教えるんだと、いうことになってます。また川崎医科大学は非常に特殊でして、学期制、あるいは単位制じゃなくて学年制を敷いてますんで、まあ、うちの学生がよその大学の講義を取って単位を取得するということは、現実的に不可能なんですけども、まあ、それでも、岡山県倉敷市にある大学としてそういう岡山オルガノンという、まあ、文科省の教育、GP なんだろう、グッドプロジェクトかな、わかんねえや、それに参加してます。で、なんていうんですかね、これは各大学さんいろいろ考えられてます。本当にそれが意義があるのかどうか、でもなんていうかな、僕の中ではやっぱりそういった部分もあって、さっき話しました、自分たちの専門に集中するのも必要なんですけども、どこかで多角的な視野を持ち続けると、あるいはそこも磨くということが必要なんで、単位互換でしていくっていうのは十分価値があることだとは思います。で実はこのオルガノンが採択される前から今年度で6年目が終わるんですけども、大学コンソーシアム岡山というのがありました。で僕もあまり関与してなかったんですけど、実は約3年前、今年度で3年度目ということですけども、大学の学長補佐という役割を接かって、その中でなんていうんですかね、大学連携とか産学官連携とか外向きの役割を仰せつかりまして、そういう大学コンソーシアム岡山とか、そこから、まあ、いわば派生した岡山オルガノンの構築という教育 GP の会議等に参加するようになりました。でその大学コンソーシアム岡山は6年目ですね。でオルガノンというのが3年目ということですけども、大学コンソーシアム岡山ではでもですね、単位互換制度はしてました。ただそれは実際にその取りたいよその大学の講義、まあ、提示されている講義を受けるで単位を取るためにはその大学の対面式の授業に参加するということが必要だったわけですね。そうは言いつつですね、大変ですよね、距離と時間の問題、1コマ取るのにほとんど半日以上潰れるというふうな事態になって、なかなか数が増えなかった。でそこで、その岡山オルガノンではライブ配信ですね、まあ、よくなんて言うんだろう、テレビ中継なんかで、ニューヨークのなんとかさんとかいう感じで、ライブで、映りますけども、まあ、ほとんどそういう感じです。僕も実はここ2年間、僕の授業をライブ配信してですね、岡山大学の学生さんとか、岡山理科大学の学生さんが授業を聞いてくれたんですけども、テレビ会議でつないで、僕が授業で見せてる、スライド、パワーポイントのスライドとか、授業中にこうネット、を引いて何か検索するとか、あるいは教科書をまあ見せたりする、それからうちの、まあ、僕は対面式に授業をやってるうちの学生さん、学年全員が取る科目じゃなくて、数少ない教養選択の科目で、授業を、まあ、それをライブ配信してたんですけども、まあ、そういう画像、それから受けてくれてる大学の学生さんの顔、そういったものを、切り替えながらですね、臨場感あふれ、できるだけあふれるような形で、授業をするというのをやってました。今年度は4、5、6月に、個人社会と医療校考えるという、ね、医療校、という科目、それから昨年度は基礎環境医学という科目をやりました。で、まあ、 面白かったです。で最近になって聞いたんですけども、今年度岡山理科大学の学生さんが僕の科目取ってくれて、でうちの学生も選択ですので何人だっけ十何人かな取ってました。で金曜日の1次元だったんですけども、金曜日2週潰して、別の週の土曜日半日を使って、オフ会と称して岡山県立美術館に、両方の学生さんが集まって、見学をしました。でその時なんか理大の学生さんとうちの学生さん仲が良くなったみたいで、アドレス交換したりして飲み会したりとかしてるらしいという話も聞いたんで、なかなかいいじゃんっていうふうに思ったりしたんですけども、そんなこともできながらですね、そういうライブ配信授業しました。だから僕の科目はやってないんですけども、実は次年度はちょっとそれをやろうと思ってるんですが、 VOD、ビデオオンデマンドですね、すなわち、ネット上で科目の映像があって、それを、自宅のパソコンからでも、それを視聴することによって、15コマ視聴して、その都度出される課題等に答えていけば単位がもらえるというのもあります。でこれはですね、それこそ川崎療福祉大学の先生が出された科目、睡眠学という科目があるんですけども、これ大人気ですね、半期で百何十人受講生が出ると。これ多分レポートとかだったら見るの大変なんでしょうけども、当然医療福祉大学の学生も取ってるわけですから、先生も大変だろうなと思うけど、人気だというのは、このオルガノンの中の VOD 配信科目の目玉商品という感じですので、それはそれでいいんだと思いますけども、そういうのをやったりしています。で、もちろんその産科大学で全部学生たる足すと、3万人ぐらいいるのかな、2万5千ぐらいかな、のうち、1% ぐらい、もうちょっとか 2-3% の学生が、でも VOD プラスライブ配信で単位互換したわけですね。でこの辺がいろいろ難しいことあります。で、と言いながら、その文科省からそのオルガノンという事業自体に対して毎年何千万かの補助金が出てました。で今年度いっぱいでその補助金を打ち切られるわけなんですけども、ただこの採択の時の条件で、補助金1がなんていうんですか、終わってからも最低5年ぐらいはその事業を継続しなさいよと。で継続するためには、実はその古くからある母体となっていた大学コンソーシアム岡山が、その事業を引き受けましょうということに、青写真的にはなってたんですけども、当然ですね、その何千万かがゼロになるとほとんどもうニッチもサッチも、ニッチもサッチもブルドッグという曲が、昔の男性アイドルフォーグループ、フォーリーブスでありましたけども、ニッチもサッチもいかなくなるんで、少し、その大学コンソーシアムに参加されている大学さんからは会費を、事業費をいただきたいということがあったりしました。そうするとですね、やっぱりそのお金が絡むとなかなか難しい。やっぱり大学にも規模がありますし、先ほども言ったようにやっぱり各大学が独自でなんとか学生数を確保して自分たちの求める教育をやろうとしていることと、それを共有することっていうのは、視点を変えれば相反することにも取られがちなわけですね。で二言目にはですね、うちの大学の学生にメリットがあるかどうかとか、そんなことばっかり言う方もいらっしゃいますし、非常に難しい問題が山積みで、その関係もあって、実は9、10、11月あたりはその両方の会議に僕は川崎医科大学を代表として出ることになってますので、すっごい会議が多かったんですけども、そうは言いながら僕は 自分たちが、まあ、もちろん僕うちの学生がそれで単位互換等できるわけじゃないんですけども、でもなんていうかな、学としてはですね、まあ、川崎医科大学全体を考えれば年間かかる経費っていうのはそこまで膨大ではないんですね。多分学的なことだけ言えば目をつむれる程度だと判断、僕の中では判断できます。で、それの中で、まあ、そういう情報を得ることによって学生さんが何か別の、まあ、うちの学生さんはもう本当に医学部医学科ですので全員医師になるための勉強をひたすらやってるという状況なんですけども、まあ、それ以外の視点を広げるということ、あるいはまあなんだかんだ言って岡山県倉敷市にある大学なんです。で、大学というのは先ほどもちょっと触れましたけども血と技の結集しているところであって、一般市民の方から見ればやっぱりそれはまあ、敷居が高いかもどうか分かりませんけども、科学、まあ、理系であれば科学技術ですね、等の推移が集まっているところです。で、そういったところが地域に根ざした大学として、ある程度連携していく。で、もちろんこのコンソーシアム等に関してもやっぱり大学が、なんていうんですかね、産業界も、あるいは県も一応名を連ねていて、地元の学、まあ、高校生が地元の大学、魅力ある地元の大学に入って、魅力ある大学教育を受けて、そして地元の企業に就職して、地元の発展につながるというところを目指したいなということもあるみたいなんで、やっぱりそういった観点の中、まあ、医学医療系でいうとやっぱり今地域医療が重要だということが非常に強く言われてて、うちの大学も推薦入試は地域医療枠という形で20人ぐらいかな取るようになってきてます。で、それによって定員数も増えるということも起こってます。医学医療だけにうちは目を向けてるんだよでもいいんですけど、少し、まあその地域に根ざしたそれでも高等教育機関としての大学としての責務の一端という部分を、できる範囲で構わないと思います。無理しなくてもいいと思うんですけど、まあ、そういう範囲でやっていければいいんじゃないかなというふうに思ったりしてます。ではこの辺でまた一曲聴いていただきたいんですが、1月です。1年前振り返りましょうということで、去年は去年はというか今年の3月いっぱいまで1年間、去年の4月から今年の3月まで、地元山陽放送の RSK ラジオ AM ラジオで、このキャムネットのメンバーが集まって、ラジオ放送をやってました。で、去年はちょうど元旦が放送日だったんで、元旦に集まりました。で、放送しました。で、その時に僕は僕のコーナーで、じゃあその当時 MC をやってくれてた今ちょうど CAMTV で、いろんな展開を見せてくれてます、岡大卒の、岡山で芸人として頑張ろうとしている高谷くん、MC 高谷くんやってましたとか、まあ、当時の最後放送のラジオパーソナリティの安井優子さん、それから、岡山理大の大学院生だったもういいんだよね、教職を目指していたというか今頃どっかで先生やってるはずなんですけども、彼、等々の、その日聞いた今年の抱負というのを、その場で、2時間の放送の間の1時間半ぐらいで、曲を作って、番組の後半で披露するというのをしました。で、そのフルカラオケバージョンを作ってますので、レディオキャムネット丸の内という番組でした。これは丸の内っていうのは、その山陽放送が岡山市丸の内というところにあるので、番組がレディオキャムネット丸の内という曲だ 番組だったんですけども、2011年ですね、もう明けましたけども、2011年の元旦に作った曲で、レディオキャムネットですのでレディキャムです。レディキャム2011、この曲を聴いてみてください。
It's not 夢と愛そして笑い
Redicam 2011聞いていただきました。自分で聞いても懐かしいなという感じです。たかだか1年前だったとは思えないぐらい、まあ、ラジオが3月いっぱいで終わりましたし、最後3回はね、3.11 の後でしたので、やっぱりその 3.11 と福島原発事故で、まあ、なんていうかな、それまでの雰囲気もちょっと吹き飛ばされる感じがありましたんで、なおさらちょっと遠い感じになってきています。でそれ以外に先月12月はですね、12月9日は、私が事務局をやってます免疫特性学会というのがあって、その運営委員会があって東京に行きました。東京にちょっと早めに行ってというか、僕はだいたい出張の度にですね、少し写真を撮ってホームページ、教室のホームページを自分で管理者やってますので、そのホームページ用にアップするんですけども、その日は、渋谷で14時半、15時ぐらいから会議でした。でも、朝一の望みで行ってですね、2時間ぐらいの余裕を作って、今回は練馬区の石神井公園に行ってきました。でそれから 2,3 日経って、あれ1週間ぐらい経って、石神井公園の夜中になんか、歩いてた人が若者に襲われたとかいうニュースがあったりして、ちょっとビクッとしたんですけども、初めてでした。で石神井公園は僕はですね、高校の頃かな、推理小説の作家さんに夏木静子さんって方がいらっしゃるんですけども、その方の、まあ推理小説なんですけど、なんていうかな、ちょっと不倫を扱ったような、小説があって、テレビドラマ化もされて、誰が主ヒロインしただろう、佐久間よし子さんだっけ、なんか僕の記憶の中でそうなんですけども、その時に、その、まあ、佐久間、まあ仮に、多分記憶が正しければ佐久間よし子さん演じるヒロインの、まあ主婦の人が、石神井公園の池周りの散歩道で出会う男性と不倫に陥りながら、そうそう。で、それから、いや、なんか不倫の宿から出て、朝、石神井公園を歩いてる時に、死体を発見したんだったか、その怪しき人物、容疑者っぽい人を見たかどうかなんだけど、それを証言すると不倫もバレるしみたいな、なんか話だったような気がするんですけど、で、その小説とテレビドラマ見てからずっと石神井公園って一遍行ってみたいなとずっと思ってたんですけども、なかなかこれまで機会がなくってと言いつつ、他のですね、千束池とか井の頭公園とかはやっぱり、この免疫特性学会の運営委員会に出るときに、行ったりしてたんですけども、今回ようやく石神井公園に行ってきました。で、石神井池と、まあ、その連なるですね、三宝寺池というのがあって、そちら側は、まあ、ちょっと遅い最後の紅葉でしたね。ちょっと曇り空だったんですけど、なかなか良かったです。それから カワセミをですねすっごい間近で見ることができて、これもまたおやったっていう感じがしました。川崎医科大学衛生学のホームページにその写真の様子アップしてます。ですね、そうですね、まあ、検索エンジン Google なんかで川崎医科大学衛生学で、検索していただければヒットすると思います。でトップサイトの、あ、そうか、このチャンネルをですね、O チャンネルの心身健全のところにも、そのうちの教師のホームページにリンクが貼ってあると思いますので、そこに入っていただいてトップサイトの写真クリックしますと、その出張ごとの、写真シリーズのサイトに行きます。2011のところをクリックしていただいて、12月9日の東京石神井公園をクリックしていただきますと、いろんな写真、カワセミも割と近くで撮れました。安物のデジカメですけども、まあ、あの雰囲気だけお楽しみいただけるかと思います。ですね、なんだかんだと話している間に、だいたい楽曲踏まえて1時間ぐらいの番組に、少しあのこれまでの心身健全もう2時間半もぶっ続けでっていうよりは、コンパクトになっていって、まあ、このベーシックではですね、つれづれに思うこと、あるいはあったことの中で、まあ、メディカル、あまりメディカル寄りでもない感じのことをお話ししたり、季節の楽曲をお届けしたりという感じでやっていこうと思います。では、今回1月号を拡大しましてリニューアルした心身健全、その中の心身健全ベーシック1月号、2012年1月号はこのあたりで最後楽曲を聴いていただきながらお別れにしたいと思います。楽曲はもう 3,4 年前かな作りました。まあ現職の医学部教授が医学医療を目指す、あるいは医学医療福祉を目指す和光堂に送る歌として作って、現在教室ホームページで、まあ、大学祭ライブ演奏 DVD 付き、3曲入りオリジナル CD、1枚1000円というか、1000円で、教室のホームページから販売もしています。命を美しくあれという曲をお聴き聞いていただきながらお別れにしたいと思います。それではまた同じ O チャンネルで1月下旬は心身健全メディカルでお会いいたしましょう。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島区川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
Come on.